ヨワカイラジオ。
皆さんこんにちは。この番組は複雑にこんがらがったあんな問題こんな問題を、要はなんやねんというマジックワードですっきりサクサク本質的な解決法を見出す知のネットワーク、ヨワカイがお送りします。お相手はもちろん斉藤健一先生と私ユッキーです。はい、それでは第3回目ヨワカイラジオ始まりました。この間ですね、成人式が、はい、をやっていましたけれどもね、皆さん綺麗に着飾ってい
いね。
私もつい先日終わったばっかりですけれども、
いやほんまかいな、なんか道頓堀川みたいなこと言うてるな、
ちょっと飛び込んできた方がいいかもしれないですね。
いやそういえばあれですね、あの BBT の学生の中には随分成人式迎える人いますよね。あ、今聞いている人たちで成人式を迎えられる方、おめでとう。
おめでとうございます。
おめでとう。
斉藤先生から祝っていただけるということでね、
はい、いい
です
ね。はい、本当はハグも男でもええでみたいな感じでやりたいとこやけど、まあ見えへんしな、しゃあないな。
はい、うん、先生のお言葉がハグですから、はい
はい、うまいこと言うな、大したもんや。
ありがとうございます。はい、はい、では早速なんですけれども、先生成人式の思い出なんかってありますか？
ありません。そんな昔のこと言われても困りますやん。
成人式といいますか、こうやっぱりここは大人になったなみたいなところは逆に、
いやあかん、俺変なこと考えてしもた。ね、ちょっと放送禁止用語みたいなことになるとまずいし、ちょっとね、今の皆さんの時代と違う時代ですからね、
いろんなことがまだ
言われてたみたいですからね。そうだからね、あんまり成人したっていう記憶は何しろ19歳の時にアメリカにおったもんやからね。
なるほどですね。
だからちょっとね、あんまりなんかそういう成人式いう感じじゃなかったですね。
なるほどですね。はい、分かりました。成人式っていうとね、なんとなくこう地元に帰ってやるので、私
でしょ、
何度は古い友達に会うっていう同窓会みたいな形
で。そうですか、それは楽しかった ね。なんかヤンキーみたいな人いっぱいおったとか、そんな感じ。
まあそんな感じですね。
あ、そうですか、はい、それはそれは、
小学校時代から変わったねみたいなのがです
ね。あ、いいね、そういうの。
やっぱもう一度ですね、ここに来てというか、成人式からここまで来たよっていう、今ぐらいにもう一度やりたい感じですね。
はい、あ、いいですね。それじゃあ、第二の人生の始まり、60歳もええかも分からへんな。
いいかもしれないですね。
はい、つまんないこと言ってしまいましたね。
とんでもないです。はい、それでは第3回、やっていきます。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
斉藤健一の
問題解決。
この番組では皆さんからお寄せいただいた仕事上の課題、プライベートなお悩み、人には言えないあんなこと、隠しきれない大きな野望などについて、斉藤先生が時にはあっさり、時にはねちっこくお答えいたします。今アクセスしているヨワカイラジオページか Facebook のヨワカイページから投稿してください。また斉藤先生ヨワカイへのお便りメッセージ、ヨワカイラジオで取り上げてほしい企画などもお待ちしています。ですね、たくさんのご質問お悩みが来ていますけれども、その中で、はい、あんまりですね、時間も限られていて、
はいはい、
ご紹介できないんですけども、サクサクいきましょう。はい、はい、まず第1番目の質問です。斉藤先生のようにいつもバイタリティあふれる人であるために必要なことは何でしょうか？若さを保つ秘訣は何でしょうか、ということです。
おお、それはね、僕言いたいね。そうやろ、大事なことは、若い人と付き合うことがすごく大事ですね。
はい、
でそれは女子も男子も両方付き合った方がいいわね。俺変わってるみたいな、いや両方大事やと思う。それからもう一つね、僕が自分で心がけてるわけちゃうねんけどもね、自分はこういう年であるというふうな意識を絶対しないのね。
あ、なるほど、
だから逆に言うと、普通だんだん年取ってくると、諦めちゃうわけよね。
はい、
でこれは何歳になってもそうやと思うねんけど、30であれ40であれ、いや俺もう40になってもたしって思った時にもう、いわゆる老いの始まりみたいなもんやから、40になったらさあ今から新しい40の時代の始まりだみたいに。
あ、なるほど、
でね、あと僕がやっぱり注意しようと思うのは、はい、人の目をこうやっぱ意識するじゃないですか、
はい、
なんか生徒いっぱいおるもんやから、斉藤先生とか声かかるじゃないですか、その時におお毎度みたいなこと言う時にね、なんかあれ年取りはった言われると困るから、だから絶えず外を出る時もできるだけ若作りをしてるみたいに、つまり逆に言うと、はい、自分のファッションをしっかり意識する。
あ、なるほど、ね、
つまり常にこうベストな状況に自分をどう持っていくかみたいに、
なるほど、
こういうところは割と気使ってますねんや。
あ、なるほどですね、うん、いつも若いですもんね、はい、
お気にすんません、ユッキーも若いっす、当たり前やな、
はい、ありがとうございます。いやでも本当にね、先生と私のお付き合いもというか、入学してからもう年経ってるんですけども、はい、先生は本当にお若いですもんね。
いえいえ、ありがとうございます。
いつもバイタリティあふれる人であるために必要なことは意識するということですね。
はい、
はい、ありがとうございます。
いえいえ。
では続いての質問です。先生が緊張される時はありますか？あるとするとどのような時ですか？またその改善方法としてどのような方法を取られていますか？
ありゃまあ緊張かいな。
緊張するっていう時がまずあるんですかっていうね。
そんなあれへんで。
でしょうねっていうね、う
ん、あんね、ただね、今そんな言われてね、あおもろいぞと思ったのは、ひょっとすると、はい、俺って緊張するんちゃうか思った時に緊張してるんちゃうかな。
あ、なるほど。
つまりね、緊張するかもって思うとあれ緊張みたいな、だから、はい、これがたとえ人が300人であろうがね、何人であろうが、この人の前で話するって普通みんな緊張するとか、あるいはプレゼンする時に緊張するとかあるじゃん、はい、だからその時にね、まず自分緊張するんちゃうかって思ったら緊張の始まりやから、それはやったらあかんちゅうことやろうね。で僕は大体いつもね、そういう人前という時に何意識してるかいうとね、出だしどういう受け狙いでいこうかみたいなこといつも考えてるわけ。そうすると受け狙いやから緊張のキーも入ってけへんねんな。
なるほど、
うん、そうするとあんまり緊張することないんちゃう。
で、はい、
無論生徒さんからのな、一応質問やからもうちょっと真面目な答えもしておくと、本当は、まあ、特にプレゼンみたいなところで緊張するとか、まあ、スピーチで緊張する場合もそうやねんけども、自分でしっかり準備しておく、
はい
ね、それも論理的にやで、順序でな、それがちゃんと準備されてたら、そこにはもう自分で恥ずかしがること何もあれへんと、むしろみんな感動するぞみたいな、
はい、
そういうふうに思ってると、全然緊張要素なんてあれへん、自信の源みたいなもんなんだから。
なるほどですね。
それからそういうことと、あとは自分でおもろいこと、最初の出だしおもろいこと言うてどないして受けようかいなみたいに思ってると、大体気ありませんな。
あ、なるほどですね、準備とどうやって和ませようかっていうところで、ね、
そうそうそうそう、
楽しませようっていうところを考えていると緊張しないっていうことです。
だからそれから言うとね、はい、ちょっと長なったか分かれへんねんけど、基本的には人生緊張してるとね、筋肉がカチカチなるやん、
はいはい、
体にも悪いし、せいか普段からな、どないして人を喜ばしたろかみたいに、大阪のノリやってるとね、いつも体ほぐれてるよね。
なるほど、どうやって笑わせようか、うん、
そうそうそうそう、それええと思う。笑ってるとやっぱり、さっきの話にあったみたいな、若くいるためにいつも笑ってるっていうのがええか分かれへんな、
そうですよね、うん、顔のここのね、筋肉が上がりますもんね。
せ
や、はい、分かりました。いつも人を喜ばせる、笑わせるようにしておくということです。
はい、
はい、ありがとうございます。それでは続いて3つ目の質問です。やりたいことがぼんやりと見えていながらも具体的な内容に落とし込めないときに具体化するコツのようなものはありますか？だそうです。
これはなかなかね、難しい質問やね。
ですね。
はい、考えていることはぼんやりしてるっていうことを今度具体化するわけやから、そうすると当然のことながら、ぼんやりしてるものが ぼんやりが取れんと落とせないということになるよね、とすると僕はおそらくね、クラスでもいつも皆さんに言うことは、自分の頭の中だけに置いておいて考えるとね、あの考えがまとまりにくいことっていっぱいあるぞと、だからいつも書いてるか書いてるか、
なるほど、
書けよ箱書けよみたいなことを言うわけやんか、せやから例えばそのぼんやりっていうことの、そのぼんやりってどんなぼんやりなのかをね、いっぺん書いてみたらどうやろう、なんかねそれがあの言葉で表現できないぐらいぼんやりやったら、自分でこの絵を書いてみるなりね、だ僕は割とこの全然関係ないんだけど、絵手紙みたいなの書くやん、で絵手紙書くときあれ割とね、あの物を見て写実的なとこあんねんけど、でもなんかね鳥でもなんか描いたらええなと思うと、この鳥みたいなものをこうやっぱり自分なりにイメージしたものを描くやん、そやから自分でぼんやりしているものっていうものをともかく描き落とせるかどうかやね、でもしその時に、あのそのぼんやりやねんからそんな分かるわけあれへんやんっていうことやったら、今言うたらイメージもええねんけども、そのぼんやりの周辺にあるようなものっていうのかな、例えばそこから連想できるようなもの、みたいなものをねまた書き落としていく、とするとなんか自分自身の頭の中にどんな考えがあるのかっていうのがね、そこに書かれていくものからこう推定するみたいなことをやると面白いのか分からへんな、
なるほど、はい、とにかく書いてみるっていうところ
ですね、僕書いてみるということだと思うね、
はい、
で僕はあの今のそのぼんやりしたことっていうのはね、実はその言われてる意味がよくわからないところもあるのね、なんでかっていうと、あんまり僕でねぼんやりしてんのは、あのあんのかな、いやあるとは思うねんけど、その時はぼんやりしてるから具体化なんていう賢い考えてあれ言うわけよ、だからぼんやりはぼんやりだけしといたらええんちゃうの、
なるほど、
それでそこでそんな細かくな書き落とすとか、そんなん別にええんちゃうのと、ただしもし言うてることがかなり抽象レベルが高いっていうようなことを言うててね、それの具体化ということやったら、これは、はい、あの演劇的に考えるとは何やったかっていうところをもう一遍戻って、
はい、
そこを見直してもらえるといいと思います、
はい、演劇的には考えるということはどういうことかをもう一度ですね復習していただくということで、はい、
その通りでございます、
もしくは、はい、書いてみるというところですね、
はい、
はい、どんな形でもいいので、文字でも絵でもイメージでもいいので書いてみるというところですね、
書いてみる、
確かに自分のこうぼんやりしているというか、あの周りのところを落とし込めるとアイデアが出てくるかもしれないですね、
そうそうそう、
はい、あのこのラジオもですね、ぼんやりこんなんしてみたらええんちゃうんから出てきましたしね、はい、具体化してみるというところでぜひやってみてください。
ユッキーも大阪弁がちょろっと出てくるけど、なんかイントネーション狂ってまんな、
あの1年間でどうにかこうにか、
頼むで、
はい、はい、あの上手くなるように、
はい、よろしくお願いしますね、頑張ってね、
はい、ありがとうございます、
はい、どうも、
はい、先ほどのご質問の回答の中でも先生はあの、若い人から、まあ、ご年配の方まで幅広くお付き合いをしているということで、今日は成人式の後でもありますし、そんな皆さんにですね、若い方からご年配の方までの先生の一言をお願いします。
あれやな、僕あそうやな、僕はどうでもいいねな、一言はね、
はい、
人生は楽しい、
あ素晴らしい言葉ですね。
俺はほんまにね、
ええ、
あの長いこと生きてきてんねんけど、ええ、ほんまに楽しくって、
ええ、
それもね、
はい、
昔も楽しいと思うよ、
ええ、
その時代時代が、
はいはい、
でも今自分でね、今が一番楽しい時かなって思うのね。
あなるほど、はい、
みんなもね、20歳は20歳なりに昔に比べて今が楽しいって思うだろうし、
はい、
30の人も40の人も今が昔に比べて楽しいぞっていう風にね、
はい、
あのなるはずだろうと思うのよ、だってそれだけ蓄積があって、はい、いろんな人とも知り合うし、賢くもなってるし、
はい、
楽しいことも辛いこともあるか分からへんけど、それが人生やと思ってると、それをひっくるめて楽しいと思ってたらさ、ますます楽しくなるぞ、
ね、
だからそういうふうに思うとね、やっぱり人生は楽しいよね、
はい、
と自分に言い聞かせるっていうか、そういう言葉を口から出す、
はい、
でそれを自分のメモリーにね、はい、焼き付けるというようなことをね、ぜひやってもらえるといいね。
今はですね、あの辛いのかな、楽しいのかな、悲しいのかな、楽しいって思うと楽しいですもん、ね、
その通り、はい、そこですよ
ですね、はい、うん、ありがとうございました、
はい、
今日の一言は人生は楽しいでした。
はい、
ありがとうございました。
どういたしまして。
ヨーマカイラジオ、それでは皆さん、また次回お耳にかかりましょう。お相手は斉藤健一先生と私ユッキーでした。